はい、それでは第2ペテロの2章を開いてください。ペテロの手紙第2の2章を開いてください。で、午後の礼拝で2章全体を見ていきます。1節ずつ見ていきますが、今朝は6節から9節までを見ていきます。6節から9節ですね。第2ペテロ2章の6節から9節です。よろしいですか。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、不敬虔な者たちに起こることの実例とされました。そして不道徳な者たちの放縦な振る舞いによって悩まされていた正しい人ロトを救い出されました。この正しい人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたのです。主はこのようにされたのですから、敬虔な者たちを誘惑から救い出し、正しくない者たちを処罰し、裁きの日まで閉じ込めておくことを心得ておられるのです、とこあります。ペテロ第2の手紙はこの偽教師が教会の中に密かに入り込んでいるということが背景としてあるわけですね。この特にこの2章はその偽教師を取り扱っています。そしてそのような者たちは速やかに自分に滅びを招くとペテロは教えています。で、その根拠としてこれまで聖書に書かれてきた神の容赦ない裁きですね、そういう悪いことをしている者たちに対する裁きをこのがあるからなんですね。で、それを列挙してるんですけども、4節に罪を犯した御使いたちと書いていて、地獄に投げ入れられていると。あとはノアの時代の不敬虔な者たちが洪水によって滅んだということが今度5節に書いてあります。そして6節以降にこのソドムとゴモラのことが書かれているわけですね。そして今読んだ箇所がそうなんですね。ある時にですね、私が神学者と呼ばれる人がですね、黙示録についてのそうですね、説明をしていて、その中に火の裁きというのが象徴的な表現にしか過ぎないというふうに、こう言って書いてあるんですね。この子羊なる、子羊ですね、いわゆる子羊なるキリスト、優しくて柔和な方がそのような暴力を振るうとは考えられないと、時期通り取るべきではないという意見です。皆さん今どう受け止められましたかね。私は瞬時にソドムとゴムラを思い出しました。そしてそこにはどう書いてあるかといったら、創世記の19章の28節に、まるでかまどの煙のようにその地から煙が立ち上っていたと。火が降ってきてかまどのようになっていて煙が立ち上っていたという歴史的な事実が象徴的な表現なんでしょうか。火による苦しみ、これは歴史を通じて今の世界を見ても至るところで火によって苦しみを受けている人たちが、文字通りの火ですよ、火力も含めて、いわゆるこの兵力ですね。で、日本はどうですか。もうかなり昔になってしまいましたが、空襲があり、そして、原爆がありました。まさに火による苦しみですよね、がありですね。そして主は同じ苦しみを持って報いられるということが聖書が言っている慰めなんですよ。その苦しみを受けて、で、例えばキリスト者が生きたまま火炙りの刑にあってます。まあクリスチャンじゃなくてもですね、例えば今回ハマスがイスラエルの人を生きたまま赤ちゃんも含めてですね、火炙りにして殺して黒焦げになっているご遺体がたくさん見つかっているわけです。そういう現実があって、その現実に対して神様は同じ苦しみを持って報いられるというのが聖書が書いてあることなんです。で、これを象徴的な表現というふうに まあ、こう言っているというのはですね、そういう苦しみを味わっていない人の安逸の環境の中から、安逸な中からこの出てくる発想なわけなんですよ。本当の苦しみを受けている人にとっての慰めは、神が正しく報いてくださるという、ここにあるわけなんです。何も苦しみを受けてない人はこれ怖いなと、優しくないなと、愛がないな、いや違う、逆なんです。本当に苦しみを受けている人を救い出す神が裁いてくださるというのは、その苦しみの中にある人にとってはこれほど愛と慰めに満ちたメッセージはないわけなんです。このように異端とまでは私は言わないんですけれども、しかしかなり巧妙というか、かなり際どいですね、偽の教えになりうるものっていうのは、今私がこうご紹介したように教会の中にいくらでもあるわけなんです。そのことを言っている。で、不経験なものを裁かれるということは、今ペテロが教えたように聖書に一貫して出ている教えなわけなんですね。その一方で神は義人、正しいものを滅びから救われるというのも数多く書かれているわけなんです。地上に神の裁きはあるんですが、神はご自分の恵みに見出された者たちをお救いになるというこのメッセージももう至るところにあるわけです。で、ロトが、まあ、その一人として数えられていて、正しい人と今読んだ箇所で3回も出てきます。で、ロトってこの創世記の話を読んだことのある人は正しいのかなっていう疑問が浮かびますよね。で、そのロトの話を思い起こしていただきたいんですが、まあ、彼はソドムに住んでいたという経緯が、まあ、本当によろしくないことなんですよ。何かというと、このロトとおじさんであるアブラハムと同じところに住んでいたんですが、どちらも、まあ、財産、この、羊とか牛がこうあるわけ、家畜を持っているわけですよ。だけどもとても祝福されていたので、もう土地が狭くなっていって、まあ、ちょっと争いが起こってきてしまったと。で、周りのカナン人、だから神を知らない人たちに証しにならないということで、アブラハムの方から譲ってですね、あなたが行きたいと思うところに行ってくれと、あなたが左に行くって言ったら私右に行くし、あなたが右に行くって言ったら左に行くと。で、このように神言われて、言ってですね、それでロトが、そこの、このサマリアの産地かな、あそこは産地なんですけど、そこからこの視界方面を見たわけですね。で、視界方面を見るとそこが主の園のようであったと、エジプトのようであったと、つまり緑豊かだった。まだソドムが神の裁きを受ける前だったので、そこが非常に豊かなところだったとあって、それでそこを選んだとあるわけです。その一方でアブラハムは愛するロトを失った寂しさがあったんですけれども、神様がその後で現れてくださって、この東西南北歩きなさいと、ここを私はあなたに土地として与えているんだよということです。で、アブラハムは神の約束に基づいてそれを信じてとどまっていたんですが、ロトは目に見えるところに従ってそのソドムの近くに天幕を張っていったんです。でですね、しかし創世記の13章の13節を見ると、ところがソドムの人々は邪悪で、主に対して甚だしく罪深いものであったということですね。つまりその豊かさのゆえに安逸をむさぼっていて、この皆さん、問題がないってね、こう結構ね、クリスチャンにとってチャレンジなんです。わかります？問題がなくなるとよからぬことをたくさん考えちゃいます。そうですよね、問題ない人って。で、普通はやらないことをどんどんやっていくわけですよ。で、そういうことをソドムが行って、ソドムの人たちが行っていたと。で、それで近くに行っていたんですが、次に出てくるこのロトはですね、もうソドムの中にすでにいたんですね。 そしてこのメソポタミア地方のこの王様との戦いに巻き込まれて、そして自分と家族、また家畜などを奪い取られていった、誘拐された人質になっていったわけです。それでそれを聞いたアブラハムが318人の精鋭部隊を自分の中でこう組んでですね、自分も含めてもう必死になって追い進んで、こうダンダンって言って北のイスラエルの北のところですね、それからダマスコまで行ってですね、シリアの、そして、奪還したわけですよ。で次に出てくるのが19章で、19章の一節にロトはソドムの門のところに座っていたとあります。門のところにいた。この門という言葉が出てきたら、この人は役人だって考えていいです。聖書の中で例えばルツでもこの門のところにいたっていうのに、これそしてボアズがこう話しかけるわけですよ。これは今でも遺跡がありますが、この古代の遺跡でこの門のところにいわゆるお役所があるんですね。この門といってもね、こう分厚いこう城壁でいろんな部屋があるんですよ、うん、でそこに門が入るとこの部屋がもういくつもいくつかあって、で ここであと王座が、この門のところに王座があって、いわゆる王がそこで裁きを行う、裁判を行うというのも見つかっているので、つまりソドムは行政官だったんですよ。もうそこね、裁きつかさだったんです。そこまでソドムの町に入っていってしまったんですよね。けれどもですね、分かってくることが、彼はその土地の豊かさに引き寄せられてソドムには行ってしまったんですけれども、ソドムの人たちが行っている罪については引き寄せられていたわけではないということです。もちろん教訓を得ます。たとえ自分は罪を犯さないと決めていても、罪に近づくことは愚かですよね。知恵がないことです。しかし彼は叔父のアブラハムの神を信じてたんですよね。で彼が正しいとされているのが、彼の神に対する信仰によるのであって、彼の行いが優れているからではないわけなんです。でその正しさがこの神を信じる信仰、信仰による義であります。ローマの4章の5節、しかし働きがない人であっても不敬虔なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められますということなんですね。でロトにはその信仰があり、それゆえに正しい人とここで見なされていて、でそれゆえに信仰を持っているから聖霊に対して敏感になることができて、それで御霊の思いによって罪や不正に対して心を痛める心の柔らかさを持っていたことがわかるわけなんですね。で、本文に戻って7節と、そうですね、7節と8節見てください。そして不道徳な者たちの芳醇な振る舞いによって悩まされていた正しい人ロトを救い出されました。この正しい人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたのですと。ロトは悩み痛んでいました。この悩むというのは苦悩に近い言葉です。で心を痛めるというのは心理的な拷問を受けているみたいな意味合いがあります。心理的に拷問を受けている、でここをですね、こう知ってほしいんですよね。ロトの家に御使いが泊まった時に、天使が泊まった時に、若い者も年寄りも男たちがやってきて、家の中にいるものを知りたいって言ったんです。この知りたいというのは性的に知りたいという意味です。つまり同性愛の集団レイプです。でそれをやめてほしいというふうにロトが懇願したら、彼らはロト自身に迫ってきたので、御使いが目つぶしを食らわしたのでロトが助かったんですが、こんなひどい環境の中に彼はいたんですね。でしかも行政を司る役人なので、その葛藤は 相当なものだったと思います。でこれが信仰によって生きるときに与えられている葛藤です。イエス様はマタイの5章の6節で、義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです、と。神の国、その義に自分が満たされているときに、この満たされるってわけですね、この義に飢え渇く人は。で今の世ではその義が満たされないから、そこから出てくる葛藤なんですね。で私たち葛藤を抱くときに、自分の方がおかしいんじゃないかって、こうなんかちょっとこういう感触で、自分の気狂ってるんじゃないかって感じるときないですかね。ですね、周りの大勢の人は全く葛藤を覚えずに、正しいことだと考えているのに、なんかそれは間違ったことだって自分だけは考えていると、それで悩むわけじゃないですか。けれどもそうではなくて、御霊が与えてくださっている葛藤なんですね。それは世に対して地の塩で世の光になるべく、そういう葛藤になるわけ。だから世が左を向いて皆が歩いているときに、自分だけは霊において、これは間違っていると信号が送られてくるわけですね。両親に対して、両親というのは自分の心ですね、に対して。なのでパウロはテサロニケ第2の2章で、そうした御霊の働きを引き止めるものとして言い表しています。 第2のテサロニケの2章7節、不法の秘密はすでに働いています。しかし秘密であるのは、今引き止めているものが取り除かれる時までのことです、と。反キリストの霊は働いているんですけど、私たちのうちにおられる御霊がその反キリストの現れを引き止めておられるという、つまり私たちはある意味で引き止め引き止めておられる方の器になっていて、それゆえに心の中でとてつもない葛藤を覚えるわけです。なぜならばこの時代は悪が善とされて、善が悪とされる時代だからです。そういう中に私たちが生きているわけです。けれども約束があって、9節で、主はこのようにされたのですから、敬虔な者たちを誘惑から、あるいは試練から救い出し、正しくない者たちを処罰し、裁きの日まで閉じ込めておくことを心得ておられるのです、ということで、敬虔な者たちを救い出されるというこの約束があるわけなんですね。で、どのようにロトが救われたかを思い出してください。御使い2人はロトに対してこう言いました。創世記の19章の12節で、その人たちはロトに言った、他に誰かここに身内の者がいますか、あなたの婿やあなたの息子娘、またこの町にいる身内の者を皆この場所から連れ出しなさい、私たちはこの場所を滅ぼそうとしています、彼らの叫びが主の前に大きいので、主はこの町を滅ぼそうと私たちを使わされたのです、と。今にも滅ぼそうとしているから、あなたとあなたの身内の者は逃げなさいと促しているわけなんです。で、それでロトは自分の娘でも既婚した娘ですね、その結婚している娘です。で、そこの家に行ってこのことを告げたら、婿たちはもう夢冗談のように見えた。だから全然何言ってんのっていう感じで、冗談だと思ってもう全然ついてこなかったわけですよ。そこで御使いたちが言うんです。創世記の19章の15節から、夜が明ける頃、御使いたちはロトをせき立てていった。さあ立って、あなたの妻とここにいる2人の娘を連れてきなさい、そうでないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまいます。彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と2人の娘の手をつかんだ。これは彼に対する主の憐れみによることである。その人たちは彼を連れ出し、町の外で一息つかせたと。もう来ようとしている裁きがあるけれども、彼とその未婚の娘2人ですね、あと妻ですね、をこの もう連れ出してですね、町の外にとりあえず連れ出したわけです。そして急いで山に逃げようと、これからこの低地のにあるソドムの町を滅ぼすからということで促すんですが、振り向いちゃいけないって言うんですね。まあ後で妻が振り向いちゃったので潮の柱になるんですけれども、けどもロトはですね、山に行くまで災いが追いついてしまうからこう言ったんですね。あそこの町は逃れるのに近く、しかもあんなに小さい町です、どうかあそこに逃げさせてくださいと。でここに言って、それで 彼らはよろしい、私はこのことでもあなたの願いを受け入れ、あなたの言うあの町を滅ぼさない、急いであそこへ逃れなさい、あなたがあそこに着くまでは私は何もできないからとこう言うと。わかります？ロトがかなり遅いのにずっと待ってるんですよ、忍耐して。忍耐っていうか、滅ぼしてはいけないって分かってるから。ロトが町を出ていくまではもう特例の特例の特例、猶予猶予猶予で待っていてくれてる。アブラハムが鳥なしの祈りを捧げてました、ソドムについて。で彼が訴えたのは、創世記の18の23節に、あなたは本当に正しいものとを悪いものとともに滅ぼし尽くされるのですかと。ここなんですよ。正しいものと悪いものを共に滅ぼすのですかって言って、仮に50人いたらってね、そしたらなんと神はものすごい気前がいいんですね。その人たちのゆえにその町のすべてを許そうと、すべてを許してくださる、その人のため、その50人、たった50人のためで、ね、アブラハムはちょっと焦ったんですね。交渉を始めるんですよ。いや、もしかしたら50人もいないかもしれないと思ってね、45人とか40人とか下げてって、ついに交渉、値段交渉のように下げてって10人まで下げた。でそれで同じ答え、10人の者がいたら町全体を許そうということ、それをアブラハムは聞いて、あ、これで安心だと思ったわけですよ。おそらくロトとその家族、まあ、親戚も含めて娘たちのね、を思っていたんだと思いますですね。ところが10人もいなかったわけですね。このようにして敬虔な者たちを誘惑から救い出すということなんです。これが教会に対しても神は約束をしてくださっています。フィラデルフィアの教会に対して黙示録の3章の10節で、あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には私もあなたを守ると。でここで試練の時にはっていうのは、試練の時からとも訳すことができるんですね。試練の時からあなた方を守る、つまりその試練の時そのものを経験しないようにしてると。つまり全世界に下るって言ってるから、全世界から出てくる、世界から免れるという約束なわけなんです。ガラテヤの1章の4節はもっと直接的に書いてあって、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました、こういうふうに言ってます。でローマの5章の9節では、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですと。このように救いの確かさを明らかにしてくださり、テサロニケの第1の5章9節に、神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったのですと。御怒りを受けないと。でこれね、5章の9節、あの5章って言ってるんですけど、そのちょっと手前で4章の最後のところに、主が天から降りてこられて、そしてキリストにある死者がまず蘇って、そして生き残っている私たちがこの引き上げられて主とお会いするっていうことが書いてあります。このことによって地上に下る神の御怒りから私たちを救い出してくださるわけなんです。 で今はまだその時期そうなってないじゃないですか。今地上にいますよね。キリストにあって正しくされた者たちが。で、でさっきのロトが言っているように、ロトがそうであったように悩むわけなんです。で時には苦しみます。でその苦しみというのはどこから来ているかって言ったら、悪魔から来ているわけです。イエス様が言われました。ヨハネの16章33節、これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちましたと。でこの世っていうのが、世全体は悪いものの支配下にあると、第一ヨハネの5章の19節になるように、悪魔が支配をしていて、故に、この苦しみがあるよと。だからキリストの御心、イエス様が願っていることを行おうとすると、世の中からキーに見られて、変に思われて、バカにされたり抽象を受けたりするわけなんです。で神の御怒りも観難と呼ばれます。地上に下る観難。でも神ご自身がそのような苦しみを、この正しいものに与えるような者たちに対して、不正と罪ゆえにですね、神ご自身が裁きとして与える観難なわけなんです。これ大観難と呼ばれますが、聖なる正しい方が御怒りを下すわけであって、同じ観難という言葉を使っても、今受けているのは悪魔からの攻撃であり、そして神の観難というのは世に対して御怒りを下されるところの観難なわけですね。で私たちはその世に対して御怒りを下されるこの地の方の観難から救い出されているわけなんです。で最後に、この9節の最後のところですね。正しくない者たちを処罰し、裁きの日まで閉じ込めておくことを心得ておられるのですってあります。これね、裁きの日だから、処罰して裁きの日まで閉じ込めておくって、これどういうことじゃん。もう処罰するので裁きなんじゃないのって思うかもしれませんが、もちろん裁きなんですけど、なんでこういう表現使ってるのかっていうと、地上の裁判のことを考えると分かりやすいですね。警察に逮捕された人がどこ行きます？そのまますぐ刑務所行きます？行かないですよね。どこ行きます？留置所とか拘置所ですよね。刑が決まるまでのところに行くわけです。で刑が決まってから裁き、刑務所ですね。ということで、この神の裁きも同じ段階を踏んで、このハデスと呼ばれるところにこの閉じ込められてですね。そして、世の終わり、最後の審判の時に復活して、そこで神が行いの書に従って裁かれて、でゲヘナですね、火と硫黄の池、ゲヘナに投げ込まれるということで、この究極の裁きを受けるということなんです。で私たちはこのゲヘナに投げ込まれて当然の者たちです。全ての人が罪を犯し、神の栄誉を受けることができないと聖書には明確に書いています。義人はいない、一人もいないと、神を求める者はいないと、このようにはっきりと教えています。神に対して私たちは罪を犯しましたが、そこから救うのは神様の恵みと憐れみですね。でイエス様がこの杯を過ぎ去らせてくださいとゲッセマネの園で祈られたのは神の御怒りの杯です。しかしイエス様は十字架の上で、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、今まで永遠に父なる神と離れたことのないお方がその時は引き離された。なぜかっつったら、御怒りを受けていたからです。この方が代わりに裁かれてくださったので、恵みによって私たちが無罪放免、全く罪を犯したことのないものとして、 受け入れてくださり、みなしてくださってるっていう、もう信じられない恵みを私たちは受けています。この恵みに従って神の裁きを免れるようにしてくださる。十字架の上で死んでくださったのだから、なおのこと主が再び来られる時には命にあって私たちを救ってくださるよということであります。で、今この世において心の葛藤を、皆さんの心の悩みを全て知っておられます。特にキリストの御心を行っている時、義のゆえに何かを行っている時に嫌がらせを受けたりとか中傷を受けたりとか、何か職場で不利なようになってしまうとかですね、また家族でもう本当にこううまくいかないとか、いろんな葛藤を持って、本当に今自分がやってることは正しいことなのかって悩んでしまうかもしれない。しかしそれは正しいことだよ、良いことだよって、もう私たちね、第一ペテロってこれ学んだね、キリストのゆえに苦しみを受けた、それは良いご方なんだよ、で栄光の御霊があなたにもうとどまっているよってですね。で、皆さんで互いに励まし合ってください。なんで私たちが集まれるんですか。ヘブル人の手紙のあそこを見ると、かの日が近づいてるから互いに励まし合いましょうと、励まし合いましょうと。教会に来て裁き合わないでくださいね。まあ裁き合ってないですよ、うちの教会ね、裁き合ってないですけど裁き合わないでくださいね。励まし合っていきましょうですね。だって外にいたらもうね、自分がもうなんか間違ったことをしてるんじゃないか、悪いことをしてるんじゃないか、そのように責め立てられている。まあ相手は言わなかったとしても、そういう価値観があるから自分はどうなのかなって思ってるわけですよね。主はそれでいいんだよって励ましてくださってます。私の御心を行っていきなさいとおっしゃってます。そして定められた時に、遅すぎない時に神は私たちを救ってくださいます。約束の日を歌いましたね。これからまた歌います。あるいはハバクク書から来ています。遅すぎることはないよ、遅くなっても遅すぎることはないよと、遅れないからねと。私たちいつも神様遅れてる、遅刻してると思っちゃいますが、それはないよ、速やかに来てくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにしてあなたが、本当に正しいことをするときに葛藤、本当にこのロトの悩みを見てくださっていることを知ることができまして感謝いたします。主よ、どうぞここにまだイエス様を知らない人が、本当に恵みによって、救われることができるんだということを知って、一歩手前に本当にイエス様のところに来て、そして罪を許していただくことができますようによろしくお願いいたします。もうすでにイエス様の十字架の上で許してくださいました。その許しを受け取ることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。